い、じゃあ確認の利益、最後敷金の返還請求ですね。これいきなり、範囲見ていきましょう。建物賃貸借における敷金返還請求権は賃貸借契約終了前においてもこのような条件付き権利として存在するものということができる。これ民法の考え方だからすれば、ちょっと、明確に誤っているとまでは言えないんですけど、民法の論文として、敷金返還請求権は、賃貸借契約終了前においても存在しているよなんていうことを書くことはまずないですよね。ただ、目的物、賃貸借契約の目的物を返せば確実に発生するこの敷金返還請求権については、まだ目的物を返還していない賃貸借契約終了前、終了以前においても、現在にもうすでに存在する条件付き権利として、対象選択の適宜を肯定したんだと読んでください。現在のもう事故の権利だ、もう敷金返還請求権は目的物を返還する前に現在の事故の権利として存在するんだと言ったんだなと皆さんは覚えておいてください。次、本件では Y は X の主張する敷金交付の事実を争って敷金の返還義務を負わないと主張しているのであるから即時確定の利益があると言える。これは敷金が返還されるっていうのは賃貸借契約が終了後になりますよね。ただ敷金が返還されるっていうのは賃貸借契約の付随契約として敷金契約を結んだ場合だけですよね。敷金契約を結んでいない場合はこれ敷金の返還義務っていうのは賃貸人に生じないんですよ。なので賃貸借契約が終了以前においてすでに賃貸人が敷金なんてもらっていないんだ、もう敷金をもらった事実なんて最初から存在しないんだということを言い始めてしまったら、これ目的物の返還を待たずしてもはや紛争になることがもう目に見えてますよね。これ賃貸借契約が終了する以前からもう敷金もらってないんだから返す必要ないんだと、敷金契約の存在なんてないんだって言っている賃貸借契約が賃貸借の賃貸人が賃貸借契約終了後にいきなり敷金返すよなんていうことはもう考えられないですから、これ賃貸借契約継続中にもうすでに敷金の交付がなかったんだと言っているということはもう目に見えてもう確実に紛争が起こりうる、そのことがわかるわけです。なので即時確定の利益っていうものがもう目に見えて存在すると、もうすでに将来の、将来給付にかかる権利なんだけれども、もうこれは確実に、紛争になるから、トラブルになるから、だってもう賃貸借契約終了以前にも敷金契約を否定されてるんだからね、否定されてるんだから、もうこれは敷金契約、敷金返還請求権の存在、存否っていうものを確認の訴えによって規範力を持って確定することっていうのが即時確定の利益に資すると、抜本的解決に資するという読み方をすればいいと思います。で、対象選択の適宜、即時確定の利益についてはここに書いたんですけど、じゃあ方法選択の適宜どうなのっていうことですね。これ敷金返還請求権をもし給付請求として構成するなら、将来給付の訴えになるんですね。なるわけですよね。将来給付の訴え、ここで仮に、継続的不法行為の1、2、3、先ほどやった22事件の要件っていうものが使えるとしたら、敷金っていうのは、すべての全額について何の担保なんですか？賃貸借契約締結から終了後の目的物の引き渡し、明け渡しまでに発生する賃借人のすべての債務を担保するものですよね。なので将来給付の判決の基準時以降にも何か担保になるような債務が発生するかもしれないですよね。それで敷金がなくなったり全額について消滅したりしてしまったりする可能性が非常に高いので、それについて将来給付を行うことは賃貸人にとって不利益だという考えをするならば、将来給付の訴えによることはできない、請求適格が認められない、あらかじめその請求をする必要がある場合、135条ですね、この要件に当てはまらない、なので将来給付の請求を行うことができないとすれば、確認の利益によるしかない、なので方法選択の適否っていうものは認められるっていう論述の流れになるのかなと思います。はい、 そしてチップスですね、最後論証で確認しておきましょう。でそもそも確認の訴えの利益っていうのが問題になる原因っていうのは何ですか。問題提起ですね。確認の訴えは裁判所に対して確認を求める訴えである以上、対象が無限に拡大するんだと。さらに同訴えは執行力を有さないから紛争解決機能に乏しい。そのため確認の利益が認められない限り却下されると言えると。まあこれが理由ですね。で確認の利益っていうものは、当該確認の訴えが当事者間の紛争の抜本的解決に資する場合にのみ認められると。その要素として対象選択の適否、方法選択の適否、即時確定の利益という観点から行います、判断を行いますということですね。でちなみに対象選択の適否っていうのは、まあ、原則として事故の現在の権利法律関係の積極的確認請求だ、積極的確認請求においては認められるんだというまあ、公式みたいなものがあるので、まあ、頭の片隅に置いておいてください。とは言っても、まあ、さっき遺産確認だとかで、まあ、見た通り、まあ、結局、まあ、即時確定の利益だとかで、まあ、総合的に解決するので、まあ、現在における権利関係だとかに、まあ、固執しない方がいいかなとは思いますね。それを固執してしまうと、この3つの考慮要素、1、2、3、方法、対象選択の適宜、方法選択の適宜、即時確定の利益、この3つの観点が要件のように思えてしまって、まあ、誤った論述の仕方をしてしまうので、そこは注意してください。あくまで要件は確認の訴えが当事者間の紛争の抜本的解決に資するかどうかです。これが規範です。この規範の充足性を確認するために、ための、判断要素が1、2、3ですね。これをちゃんと頭の中に入れておいてください。で、まあ、これに関してはまあ即時確定の利益をまあ強調して訴えの利益、確認の利益っていうものを認めるっていうのが、まあ、最近の判例、裁判例の筋なのかなとは思いますので、即時確定の利益のこの検討を落とさないように厚く書くようにしてください。